お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ伝道師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。
今日から新たにラジオ伝道師として番組を届けてくださる梶川光伝道師をご紹介いたします。梶川先生は生けるキリスト大阪一幕教会の伝道師です。今年の年始特別番組でご紹介しましたので、もうご存知の方も多いかと思います。梶川先生、よろしくお願いいたします。
今日からラジオ伝道師として番組をお届けさせていただきます梶川光と申します。皆様よろしくお願いいたします。寒い日が続きます。なんだか暖かい日々が懐かしくなって、春が待ち遠しく思えてきます。今朝は厳しい冬の季節にも、どんな時にもイエス様が一緒にいてくださる、そのことをお届けいたします。
では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金宝殿の協力教会、福音交友会、貝塚聖書教会、山里正幸牧師の聖書のお話、お届けいたします。それでは、今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、福音交友会、貝塚聖書教会です。福音交友会、貝塚聖書教会は、JR 阪和線、泉橋本駅から歩いて約10分ほどのところにあります。近くにイオン貝塚店がありますが、道沿いに十字架が見えるのですぐにわかると思います。設立は1985年、同じグループの福音交友会岸和田聖書教会によって生み出されました。そして2019年には阪南市尾崎町に枝教会として阪南バイブルチャペルを設立いたしました。岸和田聖書教会から見ると孫教会になるわけです。現在貝塚聖書教会では日曜日の10時30分から、阪南バイブルチャペルでは10時から、それぞれの場所で礼拝を行っています。2020年、コロナ禍による緊急事態宣言に伴ってYouTube ライブによるオンライン礼拝を行うようになりました。YouTube で貝塚聖書教会チャンネル、阪南 BC チャンネルを検索してください。祈祷会は貝塚聖書教会では水曜日夜7時30分から、阪南バイブルチャペルでは火曜日朝10時30分から行っています。また木曜日朝10時30分より、貝塚聖書教会でウィークデーチャペルも行っています。教会の電話番号は 072-439-3580 072-439-3580、 住所は貝塚市王子 447-5 です。ぜひお気軽にお出かけください。福音交友会貝塚聖書教会をご紹介いたしました。それでは、この教会の山里正幸牧師の聖書のお話、昔も今もいつまでも共にいてくださるイエス様、お聞きください。
皆さんおはようございます。福音交友会貝塚聖書教会の山里正幸です。2月25日土曜日の朝、皆さん お元気にお過ごしでしょうか。一年の中で特に寒さが厳しい時期ですよね。今日も皆さんのご健康が守られ、喜びに満ちた一日となりますように。キリスト教会ではこの時期、レントと呼ばれる期間を迎えます。レント、なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんね。イエス・キリストが十字架にかかられたその苦しみ、その死を思い、おごそかに過ごす期間、これがレントです。日本語では四旬節とか受難節といった言葉に翻訳されています。2023年、今年のレントは2月22日、先日の水曜日から始まりました。私たちは今ちょうどレントの時を過ごしているというわけです。なぜイエス・キリストは十字架にかからなければならなかったのか、ラジオをお聞きの皆さんもよくご存知かと思います。イエス様はメシア、救い主と呼ばれる通り、たくさんの人々を慰め、励まし、力づけました。しかしそれが当時の宗教指導者たちの妬みを買うことになってしまいました。とりわけ聖書の解釈、教え、実践において、それまでの指導者たちとは随分違っていたため、対立は次第に深まっていってしまいました。ついにイエス様は彼らの陰謀によって十字架にかけられてしまうことになります。ユダヤ人の王だと自称したとして、これがローマ皇帝に対する反逆罪とみなされ、処刑されることとなったのです。ここまではクリスチャンのみならず、もし世界史や倫理道徳の授業を受けたことがある人であれば、誰もが知っていることですね。聖書もまた同様にこのことを記しています。しかしこれからお話しすることは、クリスチャンでなければあまり聞いたことがないことかもしれません。イエス様の十字架の意味は何だったのかということです。イエス様がもし本当に神の御子、神の一人子であったなら、十字架にかかるという悲惨な結末を迎えなくてもよかったのではないかと不思議に感じることはないでしょうか。実際イエス様の十字架を目撃していた人々の中には、こんなことを言う人もいました。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう。神のお気に入りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだから。当時の人々の中に、それもイエス様の十字架を目の当たりにしている人々が、こんなことを言っていたのです。現代の私たちが、もしイエス様が本当に神の御子であるなら、どうして十字架にかかる必要があったのかと不思議に思うことは無理のないことです。しかしクリスチャンは、イエス様のこの十字架こそは、人間が神様に背いた罪に対する刑罰を私たちに代わって引き受けてくださった愛の苦しみであると信じています。本来罪とは無関係な神の一人子が、私たち人間を愛し、私たちの罪を許すために、私たちの身代わりとして神様からの裁きを一身に担ってくださった。イエス様は私たち人間と共に、私たちと同じ苦しみを味わうことがおできになる方でした。だからこそ、苦しみ、弱っている人々を本当に思いやり、助けることができる。安っぽい同情などではなく、心の底から私たちを励まし、力づけることができる。ここにイエス・キリストによって示された神様からの本当に深い愛が表されている。クリスチャンはそう信じているわけです。イエス・キリストの十字架のその先にあるのがイースター、復活祭です。近年、私たちの国、日本でもイースターが随分定着してきた感じがあって、クリスチャンとしては大変嬉しいことだなと思います。イースターがここまで定着する以前は、他でキリスト教にちなんだお祝いとして知られていたのは、クリスマスくらいかもしれませんね。 冬のクリスマスから新年を迎え、しばらくするとレントの期間、ちょうど今私たちが過ごしている2月3月頃となるわけです。このレントが終わるとイースターを迎えるわけです。その季節に注目してみると、寒さ厳しい冬を乗り越えて新しい命があふれる春へと向かう大自然の営みと呼応するかのように、イエス様の十字架の苦しみを思うレントと、イエス様の復活の喜びを記念するイースターの歩みが続いているということになります。皆さんの中にも今直面している課題や乗り越えなければならない困難と向き合っている、そんな人がおられると思います。イエス様はそんなあなたの苦しみを共にしてくださいます。冬は必ず春へと向かうように、レント、受難節の向こうにはイースター、復活祭が待っています。イエス様と共に歩む希望、苦しみの真っ只中にあってもその先にある喜びに目を向け続ける、その希望を受け取っていただければ幸いです。最後にマタイの福音書の最後28章18節以降、イエス様のお語りになった御言葉をお読みいたします。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これからどんなことがあっても、世界がどんなふうになっても、決して私たちを見放さず見捨てず、昔も今もいつまでも共にいてくださるイエス様、このイエス様と共に今日も恵みのうちに過ごされますように。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は滋賀県にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
大津市一里山 4-1-26 日本福音自由教会協議会、大津福音自由教会、大津市下坂本 5-5-33-103 単立大津ベテル伝道所。以上、滋賀県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りします。イエス様、あなたがどんな時にも私たちと一緒にいてくださってありがとうございます。辛い時や苦しい時にもあなたは私たちに同情してくださって、慰めてくださり励ましてくださいます。どうか今困難や試練にあっている方々に、あなたがおられること、その先に希望があることをお知らせください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきに おところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は、郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ伝道師梶川光と
脇坂陽子でした。
聖書の言葉、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイ28章20節。皆様の暮らしに神様の祝福がありますように。
それではまた明日朝4時30分に。